発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション22
ラジオクラウドを聞きの皆さん、こんにちは。荻上チキです。
南部ひろみです。
ここからはですね、取り下ろし版、
はい、
特別付録です、うん、3月2日にですね、映画ブラックパンサーが世界中で大ヒット、マーベル初の黒人ヒーローは現代社会に何を問いかけるのかというテーマで生放送でお送りしたんですけれども、
はい、
これはですね、ブラックパンサーが公開された翌日の生放送だったので、うん、放送中はやっぱりそのシナリオであるとか展開であるとか、もうネタバレをものすごく気にした慎重なトークで、はい、でもまあいろいろカルチャーとか背景については説明をするという、はい、まあ、番組をお届けしたわけですけれども、
伝えられる範囲で、
はい、ここからはですね、ネタバレ満載のトークをお届けしたいと思います、はい、というわけで、もうここでウィーンウィーンっていうワーニングが走るわけですね。ご注意ください、はい、ここからはもう見た人限定、
そうです、
あるいは見る気ないけど、うん、触れたいというか、はい、語りたいという人限定、あるいはネタバレ上等という人限定でお願いします、
うん、そうなります。
はい、このラジオクラウドを聞いた上で、はい、ネタバレしてんじゃないというツッコミが来た人はもうそれはなんかスラッとか何かだと思いますよ、うん、なんか
言ってあるから
うん、言ってありますからということで、はい、ここからはブラックパンサーネタバレ満載トークということをお届けしたいと思います、
はい、
ゲストは
劇団新幹線座付き作家の中島和樹さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、先ほどまでね、はい、ここで生放送をお送りしてたわけですけれども、はい、合間合間のやっぱり CM 中に、うん、これもあれもだよねって語る時が盛り上がってしまいますね。
そうですね、うん、我慢してたところがね。
そうですね、だけどここからもネタバレ満載ですから、はいはい、全て語りたいと思いますけれども、はい、改めて中島さん、はい、このブラックパンサー映画をご覧になって、うん、はい、印象的なシーンや、うん、あるいはセリフ回したりとか、うん、いかがでしたか。
いや、もうやっぱラストですよ。
ラストですよね。
まあ、マーベル映画って実はラストって3つありますよね、
はい、
映画のラストがあって、はい、その後に、メインキャストのタイトル、凝った、クレジットが出て、
はい、
それで終わった後にもう一つ、うん、おまけ、ついて、はい、で、エンドロールがザーッと流れた後におまけがつくっていう3段階じゃないですか、
はい、
その3段階が3段落ちのように、うん、きちきちと一つ一つが完結してるというか、はい、次の提示をしてる、うん、ということも含め、あれでも監督のインタビュー読んだら、やっぱりどれをどこにはめるかをずいぶん迷ったらしいんですね、
うん、
で、やっぱりオークランドを結局メインキャストの後にするのか前にするのか、
はい、
で、国連での、はい、やっぱり演説を前にするのか後にするのかみたいなことを考えたらしいんですよね、
うんうん、
で、まあ、やっぱりオークランドで始まった映画だから、オークランドで終えようということで、
はい、
あそこで一旦終えて、うん、国連のやつは、まあ、いわばその今後につながる話なので、うん、あそこに置いて、まあ、最後におまけがつくっていう、はい、ことですよね。
ホップステップジャンプですよね。そうそうそうそう。しかもそれが、うん、ちょーんとこうのりしろになっているわけですよね、うんうん、もうこれ完全ネタバレバージョンだということなので、うんうん、全て話していいと思うんですけれども、はい、まだキルモンガー正しかったっていう僕の、うん、メインで喋ったことも補足をしたいわけですけれども、うんうん、この映画の中ではやっぱりオークランド出身の、うん、まあ、キルモンガー、彼もワカンダのルーツを持っている、うん、まあ、王族の一人ではあるんですけれども、うん、アメリカ社会で貧困の中で育ち、うん、またワカンダの秘密を守るためにという中で、うん、王族に殺されたという、うん、その父親を持っているので、うん、はい、恨みを持ちつつ、うん、自分のような、うん、虐げられた人たち、うん、ストリートカルチャーとかに追いられた人たちに、うん、適切に平等に権利を配るべきじゃないかというような格好で、うん、ワカンダを乗っ取ろうとするわけですよね、うんうんうん、でこの目的はすごくいいんですが、うん、結果として武器を配ろうっていうところになぜ行ってしまったっていうようなもので、うんうんうん、まあ、そこはヴィランだからねみたいなところはあるし、うんうんうん、でも元祖ブラックパンサー、
うん、
元祖っていうのはそのアメコミではない、うん、そのまあブラックパンサー党の方は、うん、やっぱり武器を持てっていうところなので、うん、そっちのブラックパンサーの方には行ってはいけないというメッセージを、
う
ん、まあ、キルモンガーがこう受け継いでる。
そうそう。で、結局は2人ともコスチュームを着て戦うわけだから、うん、
はい、
ただ2人ともブラックパンサーなんですよね。
そうなんですよね、
うんうんうん、でそれは結局しかもそっちの方は、その今言ったその社会性みたいなことではキルモンガーって独自ではあるけれども、
はい、
父親の復讐をしに、殺したやつを何とかしようと思って帰ってきたということでいうと、シビル王の時の、うん、ティチャラなんですよ。
はい、
でティチャラにしてみると、こいつあの時の俺らになるわけですよね、
はいはい、
となれば、
なるほど、
やっぱりそれはね、やっぱり本気で戦えないよ、
うん、
あそこで負けるよね、それはひるむよ、
はい、
で、俺それ乗り越えたつもりだったけど、うん、でも間近でやっぱこうなって、しかも言ってることは、だって彼もやっぱりその閉じてちゃいけないっていうことに対しての説得ね、ある種のやっぱり考えは、はい、持ってるっていうか、要はあの父親が、うん、あの秘密を守るために実の弟を殺したってことでショックを受けたわけじゃないですか、
はい、
で父親が全て正しいと思ったけど、あ、全て正しくないんだ、国を守るっていうことはやっぱり全て正しくないこともしなきゃいけないんだっていう動揺をしてるときに、お前らのやったこと正しくないよねっていう昔の側があるわけですよね、うん、
はい、
この構図って僕の大好きな2人のキャプテンアメリカと同じなんですよ。
はい、はい、うん、なあ、そこはそこにかかってるか、
うん、そう、でもだから、はい、もう俺はもうそこでもたまんなくて、うん、うわ、このプロットここで使いやがったみたいな、
はいはい、これはやっぱりその一つは演説の勝負みたいなところがあって、うんうん、やっぱり途中までキルモンガーの演説の方が説得力があるわけですよね、うんうんうん、立ち上がれと、うん、なんでワカンダが一人だけ、うん、というか自分たちの国だけ安全でいればいいんだっていうの問いを投げかけていて、うんうん、でもそれが伝統だからとか、うんうん、むしろ秩序が混乱するからということで、うんうん、トリクルダウンを嫌がるブラックパンサーということになるわけです、
う
んうんですよね、
う
ん、でもそこでナキアという元カノが世界を見てきたときに、うんうんうん、あの実際にキルモンガーと似たようなことを前から言っていたんですよね、
最初にね、
その手段がそのナキアとキルモンガーでは決定的に違う、
うんうんうん、
でそのいろいろな比較というものをやっぱり、まあ、ティチャラがこう頭の中でこうずっと突きつけられるというようなものが2時間を通してずっとあるわけですよ ね、
そうね、で最後にやっぱりそこで一つの方法をカードを切るわけじゃないですか、
はい、
国を開くっていうね、
で
もあれはあれでやっぱり、丁寧にやっていってもどうせ悪用されるわけだよね、
はい、
だからこの後ってビブラニウムがある種溢れた世界での、うん、やっぱりインフィニティウォーになるわけですよ、
はいはい、
でね、僕がやっぱりその、まあ、興奮した一番の元凶を何かっていう、あ、元凶じゃないや、一番の元は元凶じゃないんですけどね、はい、あの興奮した元は何かっていうと、
はい、
あそこで、最後に、そのティチャラが、これからは、我々はね、要するに橋を架ける、
うん。
で、壁は作らずに橋を架ける。
そう。
で、一つの、地球上が一つの民族として生きよう。
はい。
で、提示するじゃないですか。
そうですね。
ね。で、つまり、民衆がすべて一つになることで、次の段階に進もうという、州が集まる、はい、ユナイテッドステイツの、提示をしたときに、うん、キャプテンアメリカは今ワカンダにいるんですよ、
はいはい、
つまり彼が理想 とするつまりユナイテッドステイツの象徴がワカンダにいるんですよ、
うん、
で、ああそうかと、つまりここにキャップがいるんだよと、このワカンダにキャップがいるんだよ、うん、彼の理想がこのワカンダでティチャーと共に作れるかもしれない、それもちょっと本放送でも話しましたけど、
はい、
結局その北半球の秩序で全部行き詰まって、うんうん、シビルウォーが起こったと、その時に南半球の隠れた知性が、
はい、
ね、黒人、しかもそれはこう人類のルーツである黒人が持っている隠れた知性が世の中に出ることで、もう一つ今まで煮詰まっていた構造が対立構造が解消できるかもしれないっていう世界変革の夢を映画は語ってるのよ、
はいはい、
でそれはもうディズニーだしハリウッドだし基本的にはやっぱり資本が作ってるものだから、それで次のところではそこに踏み込まないかもしれない、
うん、
でも僕はそこにその夢を見ますと、
はい、
せめて映画でぐらい世界変革の夢を見てもいいじゃないですかと、
うん、
それもこういうカラードや、少数民族たちの知性が世界を救うっていう夢を見てもいいじゃないかという映画だと俺は思ったの、
はい、
だからもうちょっと泣きそうになって、うん、そんなも映画が今見れるんだっていうね、
うんうん、
この煮詰まったもう全世界的にあるし煮詰まってる状況の中で、映画がやっぱり夢を見せてくれた、それも本当にこの黒人のたちの英知を集めた映画で、
うん、
こんな映画が出てきた、正直僕マーベルもうディズニーもブラックパンサーがこんなヒットすると思ってなかったような気がするんですよ。そうですよね。
だから見る覚悟がそんなにできてなかったですよ。うん、
まあ、つながりだろうと思うよ。
まあ、一人増やすのかなって思ってたら、うんうんうん、こっちの世界だったんだと。
う
ん、
そう。
必然性があったじゃないですか。うん、政治的正しさとして黒人のヒーローも出そうではなくて、うんうん、今までのその流れからすると、うん、ずっとその混乱状況が続いてきたと。うんうんうん、で、そのまあ壁を作るような流れが出てきたような状況の中で、うん、そのノブリーズ・オブリージュ的に世界を開く。
うんうん、
で、世界の側に には、うん、例えばこうナキアとかが世界を見てきて、うん、難民問題もあるんだと、うん、貧困問題もあるんだと、うん、そうしたことに対して開かなきゃいけないよっていうのことをこう述べてるわけですね、うん、でそのセリフの背景には、うん、気づいていないけれども、うん、もうルルーのためになっている僧や、うん、まあ民たちがこう、うん、地球に向かってやってくるっていうことがあったりして、うん、その人たちをどう受け入れるのかっていう難民問題が実は存在する、うん、でそれを受け入れることができるのは、うん、地球上では実はワカンダぐらいしかないわけですよね、うん、もう今ないん
ですよ。そうあと全部混乱してるからね、
はい、
それはアベンジャーズも混乱してるわけで、
うんうんそうだ
うん、でしかもその前にやっぱ強大な敵としてのサノスが来るわけだから、
はい
まあ、そこではまあ、ね、もう揉めててもしょうがないよねっていう時に、うん今だからリーダーになれるのはティチャーなんですよね。
そうですね、うん、
でもティチャーがやっぱりね彼には盾が必要だって言って、ね、予告編でも出てくるけど、うん、やっぱキャップいるわけよね、
はい、
でそうなった時にやっぱなんていうのかなやっぱり社長もキャップもやっぱり極端なんですよね、その中で一人やっぱりちゃんとバランスの取れた世界を見てる男がこのポジションで作るっていうことのバランスの良さっていうかなやっぱマーベルすごいなと思って
ね、うん、最後にそのバッキーを匂わせ、うんうん、でその前にそのちゃんとこの問題も解決させ世界につなげっていう、うんうん、その世界にそのつなげるときに、うん、オープニングのシーンとエンディングのシーンの対比がすごい映像的に綺麗だったじゃないですか。
そうなんですよ。だから最初にほらやってくるでしかもあのこうバスケしてる少年が実はキルモンガーだっていうのも映画的にはショックじゃないですか。僕は初めはやっぱりただのねやっぱり、
うん、モブというかね
モブ説明かなと思ったらあこいつだったのかとで絶望が空からやってきて、で雲の中に消えていって
父親を殺して消えていく
でもラストであの新しい黒人の少年に対しては希望を与えるためにやっぱ空からあの船がやってくるわけですよね、うん、そのかかり結びね、
はい、
で映画としてはそこで終わるんだと、うんうん、あのオークランドで始まってオークランドで終わる、
はい、
黒人の少年の絶望から始まり、うん、黒人の少年の希望で始まる、うん、あの終わるっていう非常に優れた映画だと思うんです、
ね、秘密を隠すっていうところと、うんうん、秘密を明らかにする それからまあ闇に消えるのと、うん、光の中に現れるっていう、ね、季節とか、うん、そして少年のそのセリフ回しとかを含めて全ていい対比になってますよね。
しかもあの子供たちはこれ部品、ね、分解して売っ払おうぜとか言ってるわけ。
これ見てまずそれを言うのかっていうの
リアルなんだろうなっていうちゃんと描いてて
車と同じぐらいにしか捉えてないのも
あんまりね、まあ、確かにそれはそうではアベンジャーズたちが、ね、して宇宙人もやってくるような世界観だから
そうなんですよもう、うん、だから MCU の世界としてのこれ売っ払おうぜっていう、うんうん、
のはもうだってあのねこう宇宙人のやつだって売っ払ってるわけだから散々みんな
そうですよだからホームカミングで、うん、特に売っ払い業者とかが、
うん、
あの暗躍してる世界を描いてるわけですよ、うん
ね、
それもしかしたら知ってるかもしれないから、うん、これも横流しようねみたいな、うん格好なのかもしれないわけですよ ね、
うんねうん、そういうことでもさりげなくポンポンも起きながら、うん、でも本当に本当の王たるものとは何かっていうのを、あのちゃんと作り、その上であのやっぱかっこいいよねあの農業局の、ね、農業局の君らが何与えてくれるのって時
演説の後に ね
振って笑うっていうね
う、はい、
みんなそう
言わないっていうのが、うん、あのアイアンマンは最初に言うじゃないですか、
はいはいはい、
アイアンマンアイアンマンってみんなが立ち上がるみたいな、うん、言うのかなと思ったら、うん、それは続きねみたいな、
う
ん、やはりこう器の一枚でか
さを
社長と比べて
やっぱり変化なんだよねやっぱり本当にもうザキマイキングでね
そうですね、
うん、
冒頭からやっぱりその黒人の抑圧されてきた歴史があって、うんうん、やっぱり今までのブラックパンサーはやっぱ隠れてなきゃいけないという必然性も描いてたじゃないですか、うんうん、要はその自分たちは勝手にその富を、うん、あの独占していた、うん、その既得権益者では必ずしもないんだと、
うんうん、
むしろ狙われていた弱者の側で、うん、でもゆっくりゆっくりこうた、うん、なこの加えてきた、うん、蓄えてきた力というのがあって、うん、いつの間にか我々の知恵が必要な状況になった、うん、文明が必要な状況になったっていうような話と、うん、と同時に、うん、あのセリフの中で出てくるわけですけれども、うん、あの元々は全員アフリカが出身だろうと、
そうそうそう、
だから人類はみんな一つのはずだろうというような格好でこう国連などにこう呼びかけていくわけですよね。なんかそこに対してもあの黒人ヒーローというものが、うん、単に新しい人種のメンバーが増えたというだけではない、うん、壮大な必然性をそこにある、うん、で人類っていうものでまとまらないと、うん、次にやってくる、うん、サノスなどの宇宙の脅威とは向き合えないよねっていうものにつながっていくわけですよね、うんうん、
しかもあの愉快なあのアスガルドの兄弟が、
はい、
もう割と無責任に大変な人たちを連れてくるよっていう、
はい、そうですね、うん、そしておそらくやってくるときに、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか出会うんだなと、
うもうあれ国編でもやってますからね、
はい、そこのあたりをどうするのか
続けられますね、
もう
ね、
は
い、この終わらないですよこの映画ビジネス、
あのこのレベルつまり相当ハイレベルの、つまり アメコミ映画ってやっぱある種の諦めをね、昔はね、まあ、はい、まあ子供向けのヒーロー映画だよねと思ってたのに、うん、どんどん高度になっていって映画としてどんどん面白くなっていってる。次々に傑作が出る。
無理なくちゃんとあのつなげていくっていう、うん、
でしかも一本一本が実は予告編見るとちゃんと、あ、今回の映画はここを見ればいいんだねとかピンとくるんですよ、マーベル映画って、はい、例えばこれであればもう予告編の時にブラックムービーなんだっての分かったわけじゃないですか、
うんうん、
で僕はひょっとしたら最初はやっぱブラックパンサーやろうって言った時にはロス、捜査官が、はい、要するにね、やっぱ白人たちの問題の中に、そのワカンダの王様がやってきて解決するような、
はい、
まあ、いわば今までのこう世界観の中でのものかなと最初思ったんですよ、予告編見るまではね、うん、とか予告編見たらがっつり、あ、ワカンダの中のことをやるんだ、
はい、
しかもワカンダっていうのはこういう設定なんだ、すごい面白いと思ったんですよね、
うんうん、
でこれが次の、 アントマン&ワスプ、
はい、
もう、
はい、
もうトレーラー流れてるんですけど、
うん、
これはあれの面白さである伸び大きくなったり小さくなったりを、
うん、はい、ジャイアントマンにもなるという、う
ん
う
ん、をちゃんとやるよと。だから本当ビルをチュッて小さくしてカートにして持って行ったりするわけですよね、
はいはい、
そういうエンターテインメントの部分やるよみたいなのがよくトレーラーで出るんですよ。その前のラグナロクはこのドタバタコメディをやるよ、
うん、
一本一本が映画としてバラバラになバラバラっていうか、まあ、それぞれの思考はちゃんとしてるのにその上で面白くって、でもシーンはつながっていってるっていう、
うん、
奇跡のバランスのね、やってるの、
やってる映画それぞれ実は違うジャンルをやっていて、うんうん、例えばそのロードムービーのような格好にそのラグナロクは実際になっていたわけですけれども、うんうんうん、でもその間にあった今度はドクターストレンジなんかはその映像的にやっぱりその、まあ、アジアテイストなものを上手に取り入れつつ、うんうん、でもその今までになかったグラフィックの力、うんうんうん、そしてまあ今まで の、 その科学技術とは違う体系があるんだということを発見させるわけですよね。でドクターストレンジってどちらかというとコミックスでは傍観者、
ね、
あるいは知恵を与えてお前ら頑張れみたいな、うん、そうしたようなスタンスがあるところが、うん、結構でも今回のカンバーバッチ演じるドクターストレンジは、うん、やっぱコミットメントをすること、うん、命を救うっていうことの大事さということを、うん、よりこう、まあ、真剣に向き合うようなキャラクターとして演じられていたりするので、うん、そのあたりが今後そのアイアンマンなどの他のキャラクターどう接点を持つのかっていうこともすごくその映画のバランスもさることながら、うん、それぞれの世界観違う描き方っていうものをまとめてさらに散らばってっていうものが何度繰り返されてもいいなというような喜びがありますね。
そうですよね、うん、だから多分ね次のインフィニティオート
はア
ベンジャーズ4で、はい、第一次の人たちは卒業だと思うんですよね。クリス・エヴァンスとか、ま、ロバート・ダウニー・ジュニアとかね、
はいはい、
年齢もあればギャラの問題もあるだろうから
すごい生々しい話を
実際今アメコミで起きていることは、うん、世代交代なんですよね、うん、実際にその、ま、例えばスパイダーマンとか、うん、いろいろなキャラクターとかがあって、うん、もう結構やり尽くしていてスパイダーマンなども平行世界を次々と移動しながら、うん、全スパイダーマンが集結みたいなこともやったりとか、
スパイダーバース
があるんだ、うん、
あるいはやり直しとか、うんこうやったりとかですね、
スパイダーグエンというだからグエンが死なずにスパイダーマンになるっていうやつシリーズもあるんですよ、
はい、
うん、
あとはその例えばミス・マーベルが今度はそのムスリムの少女に、うん、なっていたりとか、
だから今アイアンマンも少女なんですよ。で、うん、社長は、はい、要するにで電子ジャービスの位置に社長がいるんですよ、みたいなのがあったりとかね、
でその少女が継いでいってっていうことをこう世代交代しつつ、うん、新たなやっぱり未来にこう託していく、うん、まあ、昔からアベンジャーズのメンバーも、うん、まあ、いろんなメンバーどんどん入れ替わっていく、うん、ファンタスティック4も入れ替わっていくし、うん、例えばスパイダーマンが途中ちょっと入っていたりとか、うん、なんかコンビをどう組むかっていうのどんどん入れ替わっていくのが醍醐味ではあったんですけど、うん、でも新しくそのどんどん開いていく、新しいキャラクターも開いていくっていうものがコミックで起きている中で、映画の方もやっぱりその世代間をちゃんと連結させていくっていうことができるような状況に次準備されてますよね。
いや、そう思いますね、うん、だから次は本当にだからこのメインのこの人たちがの2代目がどう出てくるのかみたいなことになってくるような気もするし、
はい、
うん、
でもキャラクターのそのパワーバランスの描き方が、うん、そのアベンジャーズと、うん、それからそのエイジオブウルトロンの描き方ってやっぱ上手だったと思うんですよ、
うんうん、
特にその一番最初にホークアイが、うん、まあ初っ端からその洗脳されて、うん、
はいはい、
敵役に回ったことによって、はいはいはい、あ、こいつ敵に回すと怖いってあえて描かせておいて、
うん、
最後に戻ってくるっていう、
うんうん、
ホークアイって普通に考えたら雑魚じゃないですか。
そうなんですね。
これ実際ホークアイの漫画見ても、うん、その街のチンピラとかにボッコボコにされてたりするんですよ。
うん、
そうなんだ。
本当に、うん。弓とかで戦おうとするんだけど、うん、5、6人に囲まれて、ボッコボコにされて、うん、家に帰ったらあんた何やってんのって奥さんにこう叱られるみたいな、うん、結構うだつの上がらないようなキャラクターとして描かれてするんですけど、うんうん、ワン、ツーと、ちょうどいいバランスで、うん、彼自身が実は、 あのホームであり、うん、アメンジャーズの心の支えでもありみたいなことを描けていたりしたわけですね、うんうん、でも次サノスですよ、
うん、
サノスは、うん、そのインフィニティストーンを6つ集めれば、うんうん何でもできちゃう
らしいね。
あの神様なんですよ、うん、あの原作でも原作どれをもう指すのかはさておき、うんうん、あの80年代のコミックとかだと、うん、指を鳴らしただけで、うん、ヒーローの含めた全宇宙の半分が消えるんですよね、うん、
そう
想像がちょっとついていかないんですけど、ね、
消えるんですよ、う
ん、で消えるんだ。
じゃあなんでヒーローが勝つのかというと、うん、その後ナメプするんです。あの要はこの力を使わずに戦ってみせようって言って、うんうん、あの惚れてるデスっていう、うん、あの死神がいるんですけど、うんうん、その人に、うん、あの自分の力が強いことを証明するために、うん、あえてあの直接戦ってやるみたいな感じで舐めてたら、うん、石奪われちゃって、うん、あってなったっていう、う
ん、普通にやれば隙も用意されてて、
普通にやればサノスに勝てるわけがない、うん、
だそこどうするかって話ですよね。
そうですよね、うん、そんな前にホークアイとか、
うん、
ねえ、
うん
どうするブラックウィドウとか役に立つの？そうそう
で、あの今までは結構戦闘シーンになった時に人間結構頑張っててブラックウィドウとかも役に立ってたんだけど、
はい、
ここから先どうするんだろうなってあるんですよね。
敵の力強さのレベルがちょっと違いすぎるので、うん、だからそこでブラックパンサーのビフラニウムがいろいろサポートとして例えば技術を提供するのか、そのあたりにこの結びつき方がちょっと逆に読めにくくなりましたよね、
うんうん、そうですね、
うん
うん、なんでまあただ、多分そのなんていうか、こう、ブラックパンサーで一つ、やっぱり別の勢力があるんだ、別の知性があるんだっていう提示をしたから、うんはい、あのそれは次のあれでは大事にするんじゃないかな、と思いたいんですね。
今回
示された。うん、インフィニティウォーでね、うん。多分そこがキーポイントで、じゃないと人類勝てないよね。
うん、
そのくらい圧倒的に強いから。
そうですね。うん、だそれこそやっぱりその、まあ、全宇宙が注目をする戦いになるわけですよ。うん、でそこであのガーディアンズ・ギャラクシーもやってくるし、うん、ということはその宇宙政府というか銀河を超えた政府団も、うんまあ、存在するということになるわけですよね。うん、その時に今のこのに、まあ、地球上のこうキャラクターたちがどうなるのかということもすごく楽しみですし、うん、その前にやっぱり一旦ブラックパンサーの話に戻ると、うん、ブラックパンサーの中でも各葛藤がまだ、うんちゃんと残されていたじゃないですか、うんうんうん、開くことに最後ティチャラは向き合っていったけれども、うんうんうん、その前にどう開くのかをめぐっては、うんうん、その例えばその、国境沿いのボーダー族のスタンスであるとか、うん、キルモンガーのスタンスであるとか、うん、ナキアのスタンスであるとか、うん、オコエのスタンス、うん、それぞれのスタンスがこうぶつかりながら、うん、どういう開き方にすれば地球は平和に向かうのかっていう葛藤が上手に描かれてますよね。
そうですね。だから極めてその理想的なあのワカンダに関して言えば理想的ではあるんだけども、
はい、
もう映画なんだから理想でいいと思うんですよね。
うん
だからせめてここぐらいはその理想をあのこの陛下がちゃんとこうやってくれればいいなと、
はい、
でも多分あの世界に散らばればどうせ悪用されるとは思うんですけどね。
うん
そこをうまくやっぱりでもそれでもやっぱりその中でヒーローたちがちゃんとヒーローである自分たちがヒーローであるっていうことをもう一遍自覚してあの結集して
うん
あの戦うであろうと。でも今回の勝ち方はどうするのかは本当に注目ですけどね。
そうですね、
うん、
今回あの中島さんがあのボーダー族に注目をしましたよね。
そうそうそうそうです。だから、なんでキルモンガーにあの彼がついたかって話で、
はい、
やっぱボーダー族だからで、ね、国境警備なんですよね、はい、一番外と接触してると、
う
ん、
なるほど ね
しかも外と接触している上にあの表面上は、あの入っていくの一番恩恵を被ってないような生活をしているように見えるじゃないですか、うん、
はい
極めてそのなんていうのかなこうやっぱりあのワカンダの中でもこう周辺マージナルでしかもアンビバレンツな存在としている、
うん、
でも多分国境にいるから外はやばいよっていうのは感じる、うん、で、
はい、
俺らが出ていけば一発で収められるのにって思ってる、
うん、
彼らだそのやばさを感じているからボーダー族だからキルモンガーにまず乗る、
うん、
っていうのもなるほどと
だから苦悩のボーダーであると同時にやっぱりいろいろ接していて、
うん、
しかもその武器となるのがそのカーテンというかレースの布の、
うんね、あれにビブラニウム入れてシールになるっていうね、はい、
だからそういったその守るっていうスタンスのままでいいのだろうかっていうその先を見たいっていう憧れがあったりするわけですよ ね、
やっぱり力はあるんだ俺たちにはっていう、ねうん、
あとは本当は外に出て自らが復讐を果たしたいのにっていう思いもありながらそれをティチャラに、
うん
託してでもそれが叶わなかったじゃないかという恨みも持っていると、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう父はもうダメだったというのは途中であるわけでね、
復讐劇も完成してないうちの一人でもあるわけなんですよね。
最後はでもねやっぱり恋人に怒られてシュンってなるんですけど、
はい、
そうそうそう、うん、人間関係に集約するところもまたちょっと魅力ですね、うん、
いやでもそれはやっぱり映画だから、
ね、家族の話とか、
うん、でもやっぱり個人の やっぱ観念でやっぱ描いちゃうとどうしても上ついちゃうんですよね、最後やっぱ個人肉体人間の肉体の感情に収めた方がやっぱり映画とか娯楽は映画はやっぱり腑に落ちやすいんですよね。それは僕もやっぱ作るときにやっぱ気にしてることなんですけど、
そうなんですね、
やっぱり人に人の物語にしないと、やっぱりこう、
引き取りづらいっていうのはすごい、
やっぱりこう自分の感情で揃えないって言えばいいのかな。
だからどこかしらにやっぱりその成長の物語と、その対決をしたときにこっちが勝ったんだっていうものが何が勝ったのかっていうものを意味する。それがやっぱりその物語、その人間関係の解消であると同時に、世界の秩序だったり、そして何か一つの思想だったりっていうことを身体でこう表現しなくてはキャラクターいけないので、その意味ではそのティチャラが、やっぱりその、人間関係の中での成長などをこう重ねていくっていうのはすごい必然性がありますよ ね、
そうですね。しかも神話的に考えてもやっぱり一遍死んだものが復活して真の王になるっていうのは極めて神話的な構造なんですよ。
なるほどな、
ね、でそれをやっぱりちゃんと彼は、通過してるわけですよ、通過儀として、その上で試合的にうまいなと思うのはあそこで決闘終わってないよと、なぜなら俺は降伏もしてもないし死んでもない、だからこの決闘はまだ、つまりお前は王であることは正式と認められてないんだっていうロジックを言うから、彼女がお声が裏切られるんですよね、お前王じゃないからまだっていうね、
そう、あそこでのその切り替わりっていうか、あ、本音はそこだったんだねっていう、
でそれをでも彼女はやっぱりその建前があるから、建前でやっぱそこは王座を守る、
そっち側につきますから、
そうっていうのはやっぱあるわけですね、でシナリオ的にもあそこで見ながら、あ、そうだよねと、でそうなればもう五分だよねっていうのが、それ腑に落ちやすいんですよ、それがねやっぱりね、よくできてるなっていう、
そうですよね、最初途中までその例えば韓国にこう行って、その実際にその自分たち の、 その技術を漏洩させた、ものをこう捕まえに行こうっていうような格好になるわけじゃないですか、クローを捕まえに行こうというような目的だったものが、途中で別のドラマにこう入れ替わっていきますよね。あのダイナミズムはちょっとやっぱり意表を一回つかれるところですね。
ここで殺してそれを連れていくことで、あ、自分が王になる、王位継承があるんだって堂々と言うんだ、でキルムンガの行動もすごく納得できるんですよね、でその上でやっぱりその普通よくある映画だとやっぱり展開のための展開になった時に、要は主人公だから一旦敵に回った人間も味方になる、みたいな展開ってよくあるじゃないですか、でそれはもうなんでって言ったらもう、だってあの人の方が正しいこと言ってるもんっていうか主人公だもん、でここではちゃんとロジックで動いてるんですよ、さっき言ったそのお声のことにしてもね、このまだお前の王位継承権チャラだよっていうのをちゃんと言ってる、そういうこうなんてシナリオの気配りが随所にある、ハーブを盗むことだって、あれ別にほら例えばそのティチャラが生きてるかもしれないから一個持っていくじゃないんですよね、なき絵はやっぱりそのスパイだからやっぱり合理的で、まあ、あと彼しかいないよねと、なんだっけ、
ゴリラになる、エムバクですね。
エムバクね。エムバクしかいないよねって、エムバクに届けるんだっていうことで動いてるわけじゃないですか。それは理にかなった。あの時唯一彼女が取れる行動なんですよね。その上で、生きてたってのがあるから、そっちに行く。
筋がちゃんと繋がってきますよね。そう。キルモンガーが、こう戻ってきたときに、その自分がその王位としてつくにふさわしいんだっていうふうに言ったときに、実は3つぐらいの3つの根拠があると思うんですね。で1つはその流出したビブラニウムをティチャラは回収できなかったけど俺はしてみせたよ、だからこういった国益国の財産を守りきれたのは自分だということ、それから実は王族のルーツ血を持ってるんだということで正当性があるんだよというふうに言ったと、それからもう1つは国民に対して説明責任を果たせるのは実は自分の側だと、王の側はこういったその殺人の事実であるとか、そうしたことを隠していたけれども、自分はその秘密をオープンにできるんだ、そのことによって王族の正当性、説明責任の正当性は揺らぎますよねということを持ってきて、あの時もキルモンガーめっちゃ正しいわけですよね。
そうなんですよね。
その後の手段が悪いんだけど、ルーツとしては正しいわけですよ。逆のシナリオでもこれおかしくなかったわけですよね。
そうです。
アウトサイダーのヒーローが。
逆のシナリオがバフバイなんですよ。
ああ、バフバイそうですよね。流浪の民になって、出自が分からなくなって、でも結果として、凱旋してきたっていう。そこでバフバイと比べますか。 確かに。
そう、だから、あの、バンファイだと、そこでお母さんが生首持ってやってくるけど、こっちはキチャラが、あの、蹴っと終わってないよって言ってやってくる。
そうですね。あと、象に乗るのか、
そう、最後、な
で
るのか
ね。なだめるのかという違いは、うんうん、ありますね、うん。あ、そうか、今回の映画いろいろつながるな、うん。あの、グレーテストショーマンを見た時も、あ、象だって言って、バンファイもレッスンして
るんですよ。
いろいろ楽しいわけですけど。
メスだった。ガールって言ったから、あ、メスなんだ、この象
は。今回、その、戻って、じゃあ、その、インフィニティウォーの後を考えたときに、うんうん、アイアンマンをやり直すのではダメだと思うんですよね。うんうんうん、つまり、アイアンマンは、うん、その自分がアイアンマンになって、うん、その、もう武器ではなくて、うん、防衛力やエネルギーに力を注ぐんだっていう風になったんだけど、うんうんうん、結局、やっぱり自衛のためにロボットをたくさん貫かなくていけなくなって、うん、それがやっぱり最終的にウルトロンの暴走につながってしまうというストーリーがあったと。で、今回もビブラニウムを配ったけれども、うんうん、結局それが暴走してみたいな格好になると、うんうん、これアイアンマン2周目っていう話に映画的にはなってしまうじゃないですか、う
ん、だからこのビブラニウムの使い方をどうするかは、本当に読めないですよね。
読めないんですよね。
どうする？でもそこで、まあ、ひょっとしたらうまくいかずにその、ああ、またアイアンマン2やってるってことになるかもしれない、
はい、
でも僕らは期待したい。ここまでマーベル映画が高いところを積み上げていってるから、うん、もっと先を見せてくれるんじゃないかと、うん、そうしたらとっても幸せな時代です。
うん、うん、
でもそれは今僕はもう一ファンとしてそれを楽しみにしたい、
うん、
でそこまで行ってほしいって思ってるってことですね。
でもいろんなコマは揃ってるんですよね。そうそう、
でこの後ブリー・ラーソンがキャプテン・マーベルなんですよね。
はい、はい、
でやっぱり本当に純粋に女性ヒーローのやつが、うんうん、次のフェイズ4で待ってるわけですよ。
はい、
しかもブリー・ラーソンですよ、あのフェミニストのゴンゲのね、うん、っていうキャスティングも含めてね。
そこでどうするんだろうな。例えば、うん、今回そのシュリというその女性科学者がいて、うん、でもトニー・スタークと話し合えそうだなと、うん、でもトニー・スタークは、ね、あのやっぱりそのあのブルースと、うん、あのとても話が合うよねと、うん、でも科学者は他にもいたよねと、うんまあ、ファンタスティック4が出てれば、うん、そのリードと
リード、ね、
話をしながら、うん、あのまあ科学についていろいろ話をして、うんうん、で一応そのアントマンもね、うん、大学には出てるから、
あとはちゃんとバンマックスがいるから、
はいはい、うん、っていうものがどう、うん、例えば知能犯として、うん、あの犯罪じゃなくて、うん、その知能のチームとしてどうやっていくのかって話もできるし、うんうん、例えば統治の話としては、うん、ティチャラも、うん、それからソーも、うん、あるいはキャプテンアメリカも含めて、うん、どういう政治がいいのかという談義もできるじゃないですか、うんうんうん、いろんなチームがあるわけですね、うん、もちろんチームスパイもあります、
うんうん、
いろんな区切り方ができるので、うんうん、それらのミックスも面白いですよね。
そうですね、
うん、なんかこっから先は本当に読めないけど、
うん、
ブラックパンサーが次のステージに進めたことは間違いないですね。
そうです。そう思います。ちょっとね、やっぱり本当さっきあれでしたけど、黒人の H が本当に結集して恐るべき完成度の娯楽作品ができたと思うんですね。
うん、
でここでこんな、だってそうじゃなきゃ2ヶ月でインフィニティオーなんか出さないよね、
はい、
こんなにヒットすると思っていやもうちょっと間開けるよね。
そうですよね、うん、だスパイダーマンからはこれだけ開けたのに、うん、間にソーと、
うん、
この、うんね、ブラックパンサーを入れたっていうのが、う
ん、やっぱり彼らはちょっとせやぎのつもりだったような気がするんですよね、
うん、
それがこんなことになっちゃったからびっくりだよって思ってると思うんだけど。
そうですね、うん、逆にこれだけヒットさせる気だったら、うん、すごい自信ですよね。
そうですね。 で、うん、でも逆にこの映画が今こんなに当たってるってことはやっぱり世界中の人たち特にアメリカの人たちがこれ見たかったんだなと思ってると思うんですよね、
うんうんうん、
それはやっぱりトランプ政権の中での閉塞感みたいなことに対して、そうそうこれこれっていう何かがすごいあったと思うんですよね、うんうん、
だからその壁を作るんじゃなくて橋を作ろうというようなメッセージは例えばアメリカ、うん、あれブリグジット、うん、あれその他の極右的なものの流れ、
うん、
その愛国的なものばかりで、
うん、
そのまあ、コミュニタリズム、うん、共同体主義ばかりにこう嘆いていいのかっていうな、うん、でお互いそれぞれ武器を取れっていうような、うん、その銃社会万歳みたいなものでいいのかっていうようなものにこう問いを立てていくわけですよね、
う
ん、で最終的にはしっかりと共有すれば自由がむしろ保たれる、
うん、
共有すれば理想が果たせるっていう、うん、新しいビジョンをこう示しているわけですよ、う
ん、もちろんそれは夢の中の夢だね、
うん、
もう非常にそれを言ってるけどなかなかそうまくいかないっていう現実があるのは間違いないんですけどね、
はい、チェンジを渇望してるっていうのは多分見ている側はそうで、うんうん、それは例えばズートピアでも、うん、あるいはその、まあ、アナ雪でもそうですけれども、うんうんうん、この間その大きく話題となった映画、うんうん、あるいはそのララランドとか、うんまあ、ドリームとか、うんまあ、何でもいいんですけれども、うん、やっぱりその新しい動きっていうものを歓迎しようじゃないか、
うんうん、
少なくとも私たちは夢見ようじゃないか、うんっていうものを見せる、
うん、
でそれを確認するだけじゃなくて、うん、ビジョンとしてこう見せることができますよっていうところが評価されているものが多いですよね。
そうですね。
でも ハードル上がりましたね、うん、今後の映画界のハードルがぐんと上がりました、
うん、そうただねやっぱこれちょっとあの映画評論家の添野さんともちょっと話したんだけど、はい、韓国でロケされてるわけじゃないですか、はい、でアジアもちゃんと愛してるけど、うん日本だけが入ってないのが、はい、やっぱり寂しいですよね、
うん、
やっぱりここから先日本のなんでやっぱりチームだったり、日本のやっぱクリエイターたちがこの動きの中に入れないもんかと、
うん、
やっぱり思いますね、それはね。
そうですよね。それこそウルトランだって中国だったし、
そう今回韓国だし、はい、昔だったら日本だと思うんだけど、もちろん日本は今世界的な時は非常にしにくい、だから来ないっていうのはよくわかるんだけど、でもそれこそ閉じてちゃいけないのは日本だってそうなわけで、はい、日本も今閉じようとしてるわけで、
そうですよね、
うん、
そのドクターストレンジがチベット行って、
そう
日本に来たのってウルバリンですよ。
あ、そうね、そうだそうだ。
ウルバリン侍で、うん、あのあれは不思議でしたよね。あの、うん、新宿を走ってたと思ったらすぐ上野に着いた、
うんうん。まあ、それもね、どんな映画でも多分そうだと思うんだよ。釜山のあれ見てたって多分そういうツッコミになってると思うんですよ、地元の人はね、うん。
京都行って今度は新幹線の上で戦っていて、うん、まあ、なんかこう、なんだろうな、うん、日本の良さみたいなものが生かされた感はちょっとこう、長、うん、ったような手もあったりして。
そう、でもほら、結局その、ギレルモ・デル・トロにしても、日本の怪獣映画大好きだよとか、はい、クリエイターたちが過去のやっぱ日本の、作品に対してリスペクトしてくれる人っていっぱいいるわけじゃないですか、はいはい、うん、そういうのがある中でそういうことがどんどん普通になってるあの中で、やっぱり今我々が何を作るかっていうのはやっぱりあるなとっていうかコミットしなきゃいけないんだろうなって思いますね。
そうですね、
うん、まあ、僕が作ってるものは結構極端な
ニジャバットマンですから、
ね、はい、あれは間違った日本をどれだけ見せるかっていうテーマだったんで
テーマが、
はい、我々のテーマが
そもそも、
は
い、いかに誤解させるか、
そう
でもその翌年には、うん、今度はそのスパイダーバースがアニメになって、
アニメますね、
あれにはもう日本のスパイダーマンも、
う
ん、
そう出てきますよね、はい、当然あのコミック版であれば
レオパルドン
出てきたわけですから、
はい、
てかもう僕はほっとしましたけどね、よかった先でってね、こっちが先でってスパイダーバースやったらやばいよっていうね、
そうだからマルチユニバースの世界観や、うん、そのパラレルワールドタイムスリップ、うん、いろんなものを、うん、こう想像力として今、うん、ヒーローたちが動員しながら、うん、今の世界って何かって、
そう結局やっぱりちゃんとヒーロー映画って今のこの世って何っていうことはきちっと対峙しながらやってるんですよね、僕はこの前 のスパイダーマンホームカミングも、はい、よくできてるなと思って、うん、あの彼、
トム・ホランドの演じる、
うん、じゃなくてお父さんの方の、敵役ですね、
あマルチ、ね、はいはい
はい、であの時はすごくやっぱりあの今までの中で一番説得力のある悪役だなと思ったんですね、で今回 の、うん、あの敵役でまたそれがこうさらに一つ上に行ったと思うんですけど、あのキルモンガーでね、
はい、
あのそういうこう作り方がどんどん上達していってるっていうか、うんうん、レベルアップしていってるなと。
ああそうですね、うん、ヴィランをやっぱり適切に描くっていうこと抜きには、うん、次の思想とか、うん、次の社会とか、うん、まあ単純にヒーロー、
うん、
あの憧れられるヒーローっていうものが描けないですもんね、
う
ん、
そうです、やっぱり結局対立するものが何かっていうのをちゃんと置かなきゃ、うん、やっぱりダメじゃないですか、で一時期例えば平成ゴジラなんかいい例だと思うんですけど、平成ゴジラってずっとゴジラと戦ってたんですよね、
はい、
ずっとゴジラなんですよ、
うんうん、
で結局あの時には敵っていうのはこう作り得なかったなと僕は思ったんですね、
はい、
ゴジラと戦えるのはゴジラしかないみたいな形でね、うん、でやっぱり対立する何かっていうのをどう作るかっていうのがやっぱ活劇の場合やっぱりヒーローモンの場合一番大事なところだと思うんですね、
はいはい、
ずっとやっぱり結構日本はもう一人の自分と戦ってるような気がするんです
よ、今はライダー対ライダーとかね、
うんうんうん、で、まあ、僕もやっぱそういうテーマ好きなんでやるんですけど、で世界に対してって考えた時にはもう一つ先を多分考えなきゃいけないんだろうなと、
うん、
今回で言うとさっき言ったようにブラックパンサーはもう一人の自分を倒した、はい、その先に世界が見えた、
ね、ドクターストレンジもそうですし、うんうん、あれアントマンのイエロージャケットもそうですけど、やっぱりもう一つの自分っていうのは、うん、アイアンマンから実は、うん、あのずっと合わせ鏡 の、うんうんうん、あの思想としてつながってきてるわけですよね、うんうん、それはこれからも一貫はしていくような気はしますけどね、う
ん、まあ、あのやっぱりテーマとしては、ね、非常に分かりやすいですからね、うん、ただもサノスは多分圧倒的に力、まあ、
別格ですからね、
うん、
なんだろう、こう災害みたいなもんじゃないですか。
そうすっごい災害が、
ブラックホールに。
だから、もうだから言うなら、アルマゲドンですよ。
そうだから、すっごいブラックホールが、そう、ブラックホールがやってきたからどうしようみたいなね。
うん、 で、そのヴィランの描き方でいうと、うん、これからの描き方問われますよね、
うん、それはまあ活劇をやる限りはずっとそうなんですけどね、やっぱ新幹線で時代劇やってても、はい、あの結局そのやっぱりじゃあ対立役をどう設定するかっていうのがやっぱり一番の問題だったりするんですよね、うん、でそこにやっぱりちゃんと理がなければ、はい、やっぱりドラマとしては盛り上がらない、うんうん、でその理に対して主人公側が別のそのロジックでどう勝つのかっていうのは、うん、自分はやっぱりいつも考えてやってますけど、
うんうん、そうですね、うん、あとはそのヴィランっていうのは主人公の弱点をつくキャラクターですよね、うんうんうん、でそれは思想的にもそうなんですけど、うん、やっぱりそのなんて言うんでしょう、こうその人の生み出してしまったものということで、うん、基本的にはその鬼子、うん、その自分の中の矛盾がヴィランを生んでしまったっていうものが基本的に繰り返されていると、うん、で今そのシネマティックユニバース その映画の方ではなくて、うん、その例えばネットフリックスの方でやってるディフェンダーズシリーズの、うん、まあ、ルーク・ケイジであるとか、うん、あるいはそのアイアンフィストであるとか、うん、そうしたシリーズの中では、うん、基本的にもう一回クライムファイターをこうやり直してるわけですね、うん、要はあのバットマンと同じで、うん、あの街の犯罪と戦う努力家たちの話なんですよ、うんうん、でアイアンマン以降、うん、ヒーローがどんどんどんどん強くなるにつれて、うん、次サノスですから、うん、もう宇宙を壊せる、うん、まあ、大魔王がやってきたみたいな話なわけですね、うんうん、そんな時に、うん、そのなんだろう、こうカツアゲしてるやつとかと誰も戦わなくなるわけですよ、う
んうん、ああ、そっちの敵の方が派手だから、
うんうん、そう大変だから、ね、
大変だから、
うん、でもあの実際にはそういったコソ泥みたいなやつとか、うん、そういったその宇宙人が落とした武器とかを横流しして、うん、むしろ犯罪を助長するみたいな人たちも実は増えるよねと、うん、だからヒーローが頑張れば頑張るほど、うん、実は悪事を働く、まあ、DC で言ったらジョーカー的な人が増えるよねって言った時に、うん、もう一回クライムファイターやり直そうっていうのが、うん、今ディフェンダーズの、うん、アベンジャーズに絶対参加しないディフェンダーズの、うん、まあ、コンセプトであって、うん、でスパイダーマンの今回ホームカミングが、うん、ちゃんとクライムファイターをやろうっていう、うん、
そっちで戻るよって話だったんですね、うん、で、まあ、次さすがにね、こうこっちに来るけど、でもあそこでのやっぱりあの、あなたの、あの親しいあの隣人っていう、うん、はい、あのスパイダーマンの原点に戻るあそこは良かったですよね。
そうですね、うん、宇宙の危機とかと他のヒーローはもう戦いまくってるわけですよ、うん、だけど一人、うん、いやこの犯罪者を許せないとか、
僕は街を守るよっていうね、うんうんうん、
それらのリアリティのサイズもいろいろ描かれてるので、うん、どこにも実はいけるんですよね、うん、そのあたりがどう結びつくのか、
褒める、
めちゃくちゃ楽しみですね。
それをこの高水準でやってるんでね、
あ、うん、いや話はつきませんけども、は
い、だいぶ話しましたね、
は
い、
とりあえずブラックパンサー受けての話はこのあたりで、
はい、
インフィニティウォーなどをまた受けてですね、はい、今後どうなるかは、はい、また中島さんお会いしたい、
はい、ぜひ、はいはい、お話しさせてください。
あ、
そうですね、
そうですね、はい、はい、というわけで番外編でした、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。